34節までです。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私を見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。アーメン。
皆さんおはようございます。それではまずはじめにお祈りの時を持ちたいと思います。皆さんお祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。愛する天のお父様、あなたは私たちの救いの岩を、救いの砦であることを感謝いたします。あなたの救いを何もまた誰も揺るがすことはできません。たとえ震災であっても揺るがすことはできません。そのこの救いという素晴らしい、揺るぐことのない救いの上に私たちが置かれていることを感謝いたします。主よ、私たち弱いものです。私たちの心はいつも風が吹いて、そして風が吹いてこう吹き飛ばされてしまうような、そのような疑いとかを持ってしまったりとかします。しかし私たちはあなたにいつも戻り、あなたに怒りを下ろすことができることを感謝いたします。主よ、この救いをこれからも私たちが心に握りしめ歩んでいくことができるように導いてください。また私たちの周りにこの救いを知らない方々がたくさんいらっしゃいます。それらの方々にこの揺るぐことのないイエス・キリストの救いを述べ伝えていくことができるように助けてください。今日与えられる御言葉を感謝いたします。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。あなたは過去に自分の親友とか両親、兄弟、姉妹などについて、ですね、まだ会ったことがない人たちにいろいろと説明したことがあるでしょうか。あなたのお父さん、お母さん、お兄さん、弟、妹、誰でもいいですけども、についてまだその人たちに会ったことのない人たちにいろいろと説明したことがあるでしょうか。たとえ言葉でどれだけ説明しても、 実際その人に会うことには変えられません。それはその 本人に会うことで、言葉には表すことができなかった事柄が分かってくるからです。そして説明してきたその人物が神の子であるのならなおさらのことです。先週の聖書の箇所覚えてるでしょうか。先週の聖書の箇所でバプテスマのヨハネはユダヤ人たちから使わされた祭司またレビ人による質問攻めに遭いました。あなたはキリストですか、キリストじゃないならあなたはエリアですか、またエリアじゃないならあの預言者ですか、またなぜあなたはバプテスマを授けてるんですか、キリストでもエリアでもあの預言者でもないならなんでなんですか、そのような質問攻めに遭いました。彼らはヨハネがイエス・キリスト であるかないかを知るため、様々な質問を彼にしました。その中でヨハネは自分がキリストではないことを明確にし、キリストの出現を前にして、自分が悔い改めのバプテスマを授けているということを彼らに伝えました。ヨハネはこれまでずっとですね、これまでユダヤ人指導者たちを含む群衆にキリストがどういったお方であるかという言葉を持ってこれまで説明してきました。そしてついに今まで説明してきたお方がご自身を公に表される時がやってきました。ご自身を表されたキリストを前にして、バプテスマのヨハネは引き続き今日の箇所でキリストについて証ししています。本日の箇所には大きく分けて3つのポイントがあります。その3つ一つ一つをこれから見ていきたいと思うんですけども、皆さんの前に、週報の中にアウトラインが入っていたと思うんですけども、このアウトラインを見てください。そしてそのアウトラインには言葉が抜けています。そして空白になっているところがあるので、メッセージを聞く中でそこに言葉を入れていってほしいと思います。それではまず最初のポイントは何なんでしょうか。最初のポイント A になりますけども、ポイント A になりますけども、イエス・キリストは罪を取り除かれる。イエス・キリストは罪を取り除かれるです。29節に目を留めておいてください。一章の29節見てください。バプテスマのヨハネはここでキリストが世の罪を取り除く神の子羊であると証ししています。世の罪を取り除く神の子羊であるとここで証ししているんです。そしてここで注目すべきことが2点あります。2点あるんです。一つはヨハネがここで使っている子羊という言葉であります。子羊という言葉が29節にありますね。この子羊という言葉です。子羊は1歳の羊で、汚れのない生贄の羊のことであります。1歳になったばかりの汚れのない生贄の子羊を表す言葉なんです。新約聖書ではこの子羊というこのギリシャ語の言葉が使われている説が、この一章のヨハネの一章の29節を含め4節あるんです。他の箇所はどこにあるかと言いますと、ここの一章のヨハネの一章の29節の他に3節あるんですけども、ヨハネの福音書1章36節、ヨハネの福音書1章36節、使徒の働き8章32節、使徒の働き8章32節、そしてペテロの手紙第1章 19節、ペテロの手紙第1、1章19節、このようにここの1章、ヨハネの1章の29節を含め4節あって、すべてイエス・キリストを指した言葉なんです。子羊と出てきたこと、出てくる言葉はすべてイエス・キリストを指しているんです。これはイエス・キリストご自身が生贄となって私たちの罪を取り除いてくださることをヨハネが前もってここで証ししているんです。そういう意味です。世の罪を取り除くたった一つの方法とは、御子であるあられるキリストご自身が生贄として私たちの罪のために捧げられることでありました。これは人間の想像を超える主なる神の愛の現れです。さらに注目すべきもう一つの点は何でしょうか。もう一つの点は、この罪の、世の罪を取り除くという言葉がありますね。この取り除くという言葉、この動詞がありますけれども、この動詞のテンス、時制が現在形であるということなんです。ここでもわかりますように、世の、バプテスマのヨハネは、罪の、世の罪を取り除いた神の子羊とは言ってないんですね。罪の世の罪を取り除くというふうに現在形で表されているんです。これは、この時点では皆さんわかりますように、キリストはまだ十字架にかかられていないんです。すなわち、救いの御業が完了していないことを表しています。バプテスマのヨハネは、ここで、キリストがこれから、ご自身の死によって、世の罪を取り除かれようとされているということをここで強調しているんです。イエス・キリストがこれから行くんだよ。これから子羊となって私たちの罪を取り除くんだよ。ということをバプテスマのヨハネはここで強調しているんです。ユダヤ人指導者たちに代表される大勢の者がこの29節に書かれているキリストが世の罪を取り除く神の子羊であるというヨハネの証を受け入れることができませんでした。彼らにはできなかったんです。なぜでしょう。それは彼らがこの証を理解することができなかったからです。何かを受け入れるためには、まず最初にその内容を理解しなくちゃいけません。把握しなくちゃいけません。それが必要なんです。ですから彼らはユダヤ人の指導者たちを代表する大勢の者たちは、このイエス・キリストが世の罪を取り除く子羊であるというこのことを受け入れることができなかった。理解することができなかったんです。なぜ彼らはそれではこのメッセージを、ヨハネのメッセージを理解することができなかったんでしょうか。キリストが世の罪を取り除く神の子羊であるというヨハネのメッセージを理解するためには、まず自分が罪人であるということを認めること。また、悔い改める必要がある。許される必要があるということを理解しなければならないんです。皆さんも覚えていると思いますけども、ユダヤ人指導者たちに代表される多くの者たちが、このメッセージを理解できなかったのは、彼らが自分には罪がないと言い張っていたからです。他の人の罪は見えるけども、自分の中にある罪が見えなかったんです。ですから自分には罪がないと言い張っていたんです。また、彼らが良い行いだと主張していることが、実は人に見せるための偽善でしかなかったからなんです。彼らが良い行いをしているから自分には罪がないと言っていたそのものが、実は人に見せるための、人が見てないところでは罪を犯してて、人が見てないと見てるときには見せかけとして偽善として行っていたんです。偽善者なんです。 そういうことだったんです。彼らは、ユダヤ人たちを代表するこの者たちは、メシア、救い主が来られるという意味を本当には理解していませんでした。彼らはどのようにしてメシアということを理解していたんでしょうか。イエス・キリストがこの世に来られた理由は、彼らが考えているような政治的、軍事的束縛からの解放などのためではなく、もっと深刻で根本的な人間の罪という奴隷状態、またその行き着くところである永遠的滅びから私たち人間を救うためであったんです。ですから反対にですね、もしキリストが彼らを救うために、彼らが犯した罪を背負って死なれるということを彼らがもし理解していたのであれば、ヨハネの役割をも彼らは理解することができたはずです。もし理解、自分には罪がある、自分には罪があるんだからイエス・キリストが来られる、 そしてそのためにヨハネがまず来てイエス・キリストを述べ伝えているということを彼らが理解していたのであれば、あなたはキリストですか、あなたはエリアですか、あの預言者ですか、というような、なんでバプテスマを授けるんですか、というような質問は彼らの口から出てくることはなかったと思うんです。さて、それでは今言っているヨハネの役割とは一体何でしょうか。これが第2番目のポイントです。ポイント B、 イエス・キリストの前に来たヨハネの役割とは一体何でしょうか。ポイント B、 バプテスマのヨハネは罪の悔い改めを述べ伝えている。バプテスマのヨハネは罪の悔い改めを述べ伝えている。これがヨハネの役割です。これがイエス・キリストが来る前にヨハネが来て述べ伝えていた、これが役割なんです。30節31節に目を留めてください。30節31節、ヨハネの役割はキリストの出現に備え、人々が各々の罪を悔い改め、罪の許しと救いを経験することができるようにすることだったんです。それがヨハネの役割でありました。したがってキリストが来られる前の先駆けなんです。先駆けとしてヨハネは来る必要がありました。しかしですね、キリストより前に来たからといってキリストよりも地位時間において優先しているということではありません。30節を見てください。30節でヨハネはどのように証言していますか。見てください。ヨハネは言っています。私が、私の後から後から来る人がある、その方は私に勝る方である。私が、私よりも先におられたからだと言ったのはこの方のことです。そのように証言しているんです。この30節の中間を見てください。中間にその方は私に勝る方である証言しているんです。ヨハネご自身が言っているんです。そして勝る方である、その方は私に勝る方であるというこの言葉をギリシャ語で直訳するとこのようになります。私よりも前にすでに存在されていた、そういうことなんです。この方からもわかりますように、ヨハネはここで以前一章十五節にも同じようなことを同じように証言しているんです。バプテスマのヨハネはここでバプテスマのヨハネは前に十五節で言ったことを繰り返しています。繰り返していることは何でしょうか。それはすなわちキリストが 主なる神として永遠的に存在されておられ、地位においても時間においても絶対的優越性を秘めたお方であるということなんです。そのことをここでもヨハネは証ししています。さらに31節を見てください。31節での冒頭で何て言ってますか。ヨハネは31節でヨハネ自身もこの方を知らなかったと証ししているんです。ヨハネ自身がこの方を知らなかったと、イエス・キリストのことを知らなかったと証ししているんです。この証言を見てもヨハネがキリストよりも劣っていることを表しています。そしてこの証言は事実上ヨハネがキリストではないことを表しているんです。ヨハネがキリストではないことを表しています。私もこの方を知らなかった。ヨハネがもしキリストであったのなら、すべてのことを知っていたはずです。知っていたはずです。でもヨハネはここでこの方を知らなかったと証ししているんです。ヨハネがこの世に生まれた目的は、31節からも分かりますように、先駆けとしてキリストをイスラエルに明かすことであります。先駆けとしてキリストの前に来てキリストをイスラエルに明かすことです。31節見てください。31節で言っています。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです。ここで注目すべきことがあります。注目すべきこととは何でしょうか。それはキリストを明かす方法が水のバプテスマであるということです。水のバプテスマによってキリストが明かされる、この世に明かされる、そういうふうにヨハネはここで言っているんです。キリストが世に明かされる上でどうしてバプテスマでなくちゃいけなかったんでしょうか。他にもイエス・キリストを明かすことができる方法があったと思うんです。でもなんでバプテスマじゃなくてならなかったんでしょうか。ここには大きな意味があります。バプテスマ、洗礼は当時ですね、ユダヤ教儀式においても罪を洗い流す新しい生活を始めることの象徴とみなされていました。またバプテスマは悔い改めと深く関連していたんです。実際このヨハネを除く共感福音書、共感福音書というのはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを除いたこのマタイ、マルコ、ルカのことを共感福音書と呼びますけれども、この共感福音書の中でバプテスマのヨハネが授けるバプテスマが悔い改めのバプテスマであると述べられているんです。このようにキリストがバプテスマ以外の方法でこの世に明かされないのは、キリストがこの世に罪を認めさせ、悔い改めさせ、そして最終的にご自身の命という代価を払うことで、さっきも言いました子羊として汚れのない完璧な子羊として自分の代価を払うことで、私たち人間の罪を許し命を与えるために来られるからなんです。ですからバプテスマによってでなければイエス・キリストが明かされないんです。またですね、ヨハネはですね、でもヨハネのバプテスマのことを見てみましょう。ヨハネのバプテスマはあくまでもですね、キリストのことを、水のバプテスマはあくまでも悔い改めに導くためのものであるんです。悔い改めに導くためのものであって、救いを与えるためのものではありません。救いを与えることができないんです。 ヨハネのバプテスマは、のバプテスマは救いの効力がないんです。それは私たち人間のを罪を認めさせ、悔い改めに導くだけなんです。さっきも言いましたけども、ヨハネはあくまでもキリストの到来を前にして道を備えるための先駆けであって、キリストではないんです。ですから、ヨハネのバプテスマによって救いはないんです。しかし、ここでヨハネはキリストについて素晴らしいことを次に証ししています。素晴らしいことを証ししているんです。それでは、キリストについてヨハネが証ししている素晴らしいこととは一体何でしょうか。これは第3番目のポイントです。ポイント C になりますけれども、これが素晴らしいことなんです。イエス・キリストは聖霊によるバプテスマを授けられるんです。イエス・キリストは聖霊によるバプテスマを私たちに授けられるんです。32節から34節を見てください。32節から34節に目を留めてください。ヨハネの水によるバプテスマは罪を認めさせ悔い改めへと導くことができますけども、人間の罪を許すこと、救うことはできません。それができる方は唯一であって御子イエス・キリストであります。なんでそれがイエス・キリストにはできるんでしょうか。それはキリストが御霊のお方であられるからなんです。御霊のお方なんです。32節を見てください。32節でヨハネがイエス・キリストについて何て証ししていますか。見てください。32節、ヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上に、キリストの上にとどまられるのを私は見ました。そのように証しているんです。私はイエス・キリストの上に聖霊が鳩のように下ってとどまられるのを見ました。さて、ヨハネはこの出来事をいつ目撃したんでしょうか。皆さん、聖書を読んでて覚えてますか。いつこのことを目撃したんでしょうか。それは彼がキリストにバプテスマを授けた時です。しかし、なぜキリストはヨハネからバプテスマを受けられたんでしょうか。なんで受けられたんでしょうか。どうしてでしょう。これは2週間前のメッセージでも学んだようにですね、キリストがすべての点で私たちと同じようになられるためです。ヘブル書の4章15節、ヘブル書の4章15節、パワーポイントにありませんけれども、2週間前に見た箇所です。イエス・キリストがすべての点で私たちと同じようになられたというふうに書いてあります。ですからバプテスマも同じことですね。しかしですね、皆さん、キリストは罪なきお方であられたんですよ。罪がなかったんです。罪なきお方であられたため、ヨハネから悔い改めのバプテスマを受ける必要がなかったんです。罪のない方が悔い改める必要はないですね。ですから悔い改めのバプテスマを受ける必要はありませんでした。しかし、普通の人間には起こらなかったことが、キリストがバプテスマを受けられた時にキリストに起こったんです。それはイエス・キリストがヨハネからバプテスマを受けられた際、御子としての証拠であられる御霊が彼のご自身の上に下られたんです。それがこの32節に書かれていることです。そしてこの出来事はですね、それバプテスマを授けたヨハネにとっても、キリストが本当に神の子であるっていうことを証しする機会となったんです。34節を見てください。34節で、 ヨハネはどのように証していました？証していますか？私はそれを自分の目で見たんです。イエス・キリストのうちに聖霊が宿って、聖霊が下って、とどまるのを見たんです。それで、この方が神の子であるということを証言してるんです。ここでヨハネはですね、目で見たことを、目で見たありのままを、会衆の前で証ししてるんです。イエス・キリストに私はバプテスマを授けました。でもその時に、聖霊がイエス・キリストに下ったんです。そして私は分かりました。イエス・キリストが神の子であるということが分かったんです。証言しているんです。とてもパワフルな証言だったと思います。そして33節見てください。33節でヨハネは何て言ってますか？私もこの方を知りませんでしたと、自分がキリストよりも劣っていること、また自分がキリストではないことを再度、一度ならず二度もここで明白にしているんです。私はキリストじゃないですよ、私はキリストよりも劣っているんですよということを二度もここで明白にしているんです。さらに33節を見ていきますと、ここでヨハネは水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方、すなわち御父父なる神が御子キリストについて聖霊によってバプテスマを授ける方であるということを彼に告げられたと証ししているんです。私が水でバプテスマを授けているのは、授けているこの時、これそれはイエス・キリストが後に来られて聖霊によってバプテスマを授けるためであります、あるからですよ。そのような方がイエス・キリストが来られたら、聖霊によって下った神がイエス・キリストが来られたら、それがその人なんですよということを神がそのようにその人が神の子であるということを証ししているということなんですね。ここでキリストは、私たちが目を留めることは何でしょうか。キリストは御霊のお方であられるだけでなく、聖霊によるバプテスマを授けられるお方であるということです。イエス・キリストは御霊のお方でなくて、でおられるだけでなくて、聖霊によるバプテスマを私たちに授けられるお方であるんです。ヨハネによるバプテスマが悔い改めに導くだけのものであるのに対して、キリストによる聖霊のバプテスマは私たちの罪を許すことができるんです。素晴らしいと思いませんか。しかしここに見落としてはならないことが一つあります。重大なことがあります。それはこの時点でキリストはまだ十字架に行かれていないということなんです。イエス・キリストが聖霊によるバプテスマを授ける前に、救いが私たちに与えられる前には何が起こらなくちゃいけないでしょうか。それは罪の許しをもたらす贖いが行わなければならないということなんです。救いが私たちに与えられるためには、まずキリストが私たちの罪のゆえに引き渡され、ほふり場に引かれていく子羊のように口を開くこともなく黙って言葉に表すことができないほどの苦しみをその身に負わなければならないということなんです。このように救いのもたらす贖いがまず行わなくてはならないんです。皆さん、イザヤ書53章5節に何て書いてあるか分かりますか？知ってますか？罪人である私たちは、キリストの打ち傷によって癒された。このように、イエス・キリストが十字架にかかることによって、私たちが癒される必要がまずあるんです。見よ、世の 罪を取り除く神の子羊。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このヨハネの言葉に、ヨハネがこれまで話してきたことがすべて要約されています。すべて要約されているんです。すなわち、人は罪人であることを認めなければなりません。そしてその罪を悔い改め、許していただく必要があるんです。イエス・キリストが罪からの救い主、メシアであられることを理解するのであれば、先駆けとしてのヨハネの役割、そしてこれから始まるキリストご自身の宣教の意味が理解できるようになるんです。さっきも見ました。ユダヤ人たちの指導者たちは、このことを理解することができなかったんです。自分の中に罪がある。ですからその罪を贖うためにイエス・キリストが来られるということを理解できなかったんです。ですから、先に来た、先駆けとして、として来たヨハネの役割、またこれからも始まるイエス・キリストの宣教の意味が理解できなかったんです。皆さん、今、私たちが自分の罪を認めることができる、悔い改めることができるのは、私たちの努力ではありません。人間の力じゃないんです。神の力によるんです。私たちが罪を認識できる。あ、自分が罪を犯してごめんなさい。謝ります。神様、私を許してください。そういうふうに言えることができるのは恵みなんです。そのことをまた皆さん理解できるでしょうか。2週間前のメッセージでも見ました。私たちには恵みの上に恵みが増すんです。この素晴らしい恵みが私たちに与えられていることを感謝いたしましょう。そしてこの恵みがですね、まだ救われていない私たちの家族、親戚、友達、同僚にも与えられるように私たちは祈り続ける必要があります。誰もここにいる人たち一人もですね、自分の努力でイエス・キリストを信じた者はいないんです。すべてはこのイエス・キリストが私たちに恵みを注いでくださったからです。皆さん、この恵みを感謝いたしましょう。そして私たちの祈りを聞いてくださるイエス・キリストのことを本当に感謝して、私たちの周りにいる人たちにこの恵み、福音を述べ伝えていこうではありましょう。はい、お祈りいたします。